スはつまり神様が冒険された日、それはご自分の一人をこの罪の世界に送り十字架の死にかけるという神様にとって大冒険の日なのです。それはひとえに私たち人間を愛するゆえであり、そのために神様は不安で危険なアドベンチャー冒険をされました。でこれがアドベントです。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに新約聖書マタイの福音書第28章を開いてください。今まで何度も開いた御言葉です。今日は代表して住吉郎兄弟に読んでいただきます。吉郎兄弟28章の18から20まで読んでください。
イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。
吉子先生、
それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
はい、聖書を開いている方19節20節をご一緒にお読みいたしましょう。はい、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。次週12月29日はクリスマス礼拝、そして26日は今年最後の証礼拝ですから、通常の礼拝における私の説教は今日が今年最後となります。故に今日はこの1年間の総括ですね、一応まとめてみたいと思います。タイトルはこの1年を振り返って、今読んだところ、このクライストチャーチ久留米、この教会の宣教理念、何のためにこの教会は存在するのか、皆さんに配っております修法です。その裏を見てください。ここにクライストチャーチ久留米の宣教理念、この教会がですね、ここに存在する目的、では住兄弟、その下の文章を読んでください。
はい、クライストチャーチ久留米の宣教理念。クライストチャーチ久留米はイエス・キリストの大宣教命令、マタイ28章19節、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいに基づき、7つの本質を共通の価値観とし、メンタリング、ティーチング、カウンセリング、コーチングによりイエス・キリストの弟子を育てる教会です。
弟子を作り育てる教会です、はい、この教会はイエス様の弟子を作り育てる教会です。ですから皆さんはこの1年間イエス様の弟子としてどれくらい成長したでしょうか。今日は3つのポイントからそのことを検証したいと思います。第1のポイントです。はい、詩編に移ってください。119編です。133節、聖書朗読者の人が読んだ後ご一緒にお読みいたします。では住兄弟読んでください。
あなたの御言葉によって私の歩みを確かにし、どんな罪にも私を支配させないでください。
はい、開いている人一緒にお読みいたします。はい、あなたの御言葉によって私の歩みを確かにし、どんな罪にも 私を支配させないでください。私がこの1年間繰り返し繰り返し語ってきたことがあります。それはこの聖書の価値観で歩みなさい、聖書の価値観で歩みなさい。自分の考え、自分の善悪、自分の考え、価値観ではなく、あなたの考えを聖書の御言葉に合わせなさいですね。つまり入れ替えしなさいということです。価値観の入れ替え作業をしなさい。聖書の中で一番長い章はですね、この詩編の119編です。176節まであります。この119編全体のテーマはですね、神の言葉です。この119編全体は神の言葉のことが書いてあります。何箇所か読んでみましょう。では新兄弟、119編の最初に9節を読んでください。
どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。
どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。はい、飛んで同じ119編の71と72を読んでください。
苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。
この御言葉は天に召された中村拓郎兄弟がいつも言っていました。苦しみに遭わなければ私はイエス様にお会いすることはなかった。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀にも勝る、黄金にも勝るのがあなたの教えです。はい、少し飛びます。119編の105節を読んでください。
あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
あなたのこの聖書の御言葉は私の足の灯火、私の足を照らします。私の道の光です。私の行く道に光を与えてくれます。このように119編全体が神の言葉について語っています。永久にアメリカの誇りであるアメリカの第16代大統領アブラハム・リンカーン、彼は一移民の子としてケンタッキーの貧しいマルタ小屋に生まれました。家が貧しく、家の中に聖書が一冊あるきりでしたが、彼の母ナンシーは夕食が済むとリンカーンを呼んで、エブですね、さあここにいらっしゃい、今日はどこからだったかしらと優しくですね、エブを膝の上に乗せて聖書の話をしてくれました。リンカーンにとって聖書の話を母の膝に持たれて聞く、この時が何よりも楽しみでした。そのことがリンカーンの信仰と良心を育て、彼の人生に大きな土台となっていきました。9歳になった時、母ナンシーは病に倒れてこの世を去りましたが、臨終の時リンカーンの手を取って言いました。お父さんとお姉さんによく仕えなさい。隣人、隣人を愛し、神を恐れなさい。これが別れの言葉でしたが、この言葉こそリンカーンの心にまかれた生涯の種でした。この種を育てたのは2番目の母、サラでした。サラは前夫の間に3人の子供がいましたが、リンカーンを分け隔てなく愛しました。リンカーンが学問を従っているのを知ると、夫の反対をなだめて彼に読書を教え、彼をその地方に初めてできた巡回学校に通わせました。こうして母とその子の愛情は生涯変わることなく、偉大な人、アブラハム・リンカーンが成長したのです。神様はリンカーンに偉人になるための必要なものは 何も与えませんでした。ただ貧困と母の愛だけを与えたのです。リンカンはこう言っています。私の二人の母と聖書は神が私にお与えになった最も大きなプレゼントです。リンカンの若い時の逸話があります。リンカンが若い時、イリノイ州の名もない小さな店に勤めていた時、彼が一日の商売を終わって売り上げを勘定してみると、どうしても勘定が合わなかった。何度計算しても15セント多い、もらいすぎている。誰か15セント余分に払ったに違いない、あの客かなと朝からのことを思い浮かべているうちに、やっと一人の婦人客を思い出すことができた。ああ、あの婦人だ、早速お返ししなければならない。暗い夜道を隣の村へ足を運んだ彼は、寒い風の吹きまくる中を訪ね回って、この15セントを返したということです。これがリンカンの両親です。私は先週皆さんにお話をしました。皆さんが一生涯幸せな人生を送りたいと思うなら、あなたは正直でありなさい。この種はリンカンが聖書の中から母によって教えられたものです。聖書の価値観で歩みなさい。創世記において、蛇は最初に作られた人と妻を誘惑しました。その後、中央にある善悪の知識の木から取って食べなさい、そうすればあなたは賢くなり神のようになるのですよ。蛇に誘惑された女は、神様が取って食べてはならない、食べると必ず死ぬと言われた木から取って食べ、夫も与えたので夫も食べました。皆さん、今日人間は賢くなっているでしょうか。相変わらず愚かな戦争や争い、失敗を繰り返しています。自分の善悪で歩む限り、呪いの中にあり、神様の祝福に預かることはできません。今年 MTC を私たち続けてきました。学んだことにより、この教会に暗礁聖句の動きが起きていることを感謝いたします。聖書の御言葉を心にたくさん蓄えるということ、7つの本質のナンバー4、イエス様中心とは、この神の言葉をあなたの価値観、つまり聖書が正しいと言っていることを正しいとし、聖書が間違っているノーと言っていることを間違いとする、その歩みをすることです。世の中の価値観に流されないことです。これがイエス様中心です。この1年、皆さんはどれほど自分の価値観判断ではなく、この神の御言葉、聖書の価値観でですね、歩んだでしょうか。先ほど読みました119編133節、あなたの御言葉によって私の歩みを確かにし、どんな罪にも私を支配させないでください。ではですね、第2のポイントに移ります。マタイの福音書、新約聖書24章を開いてください。45から47節です。では住兄弟、読んでください。
主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な思慮深いしもべとは一体誰でしょうか。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。また誠にあなた方に告げます、その主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。
はい、これと全く同じ御言葉がルカの福音書12章の42から44節にもあります。ここに食事を振る舞うしもべのことが記されています。食事とは何でしょうですね。これはこの神の言葉を語ることです。この神の言葉は霊的な食物、心の食べ物です。 今日、今私は皆さんにこの神の言葉、つまり食事を今振る舞っています。今皆さんは霊的な食物、神の言葉を食べているのです。礼拝に出席し、牧師が語るこの神の言葉を聞いて、ああ、今日の説教は良かった、美味しかったと思うだけなら、兄弟姉妹、あなたはレストランで食事をしているのと同じです。今インターネット、YouTube で多くの先生の説教を聞くことができます。美味しいレストランはたくさんあります。多くの人は、あの先生、この先生の説教はいいと言って、レストランを渡り歩いています。しかし、ここでイエス様は食事を食べている人ではなく、振る舞う人のことを語っておられます。主人からその家のしもべたちを任されて食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実なしもべはで、ね、忠実な思慮深いしもべとは誰でしょうか。食事を食べる人ではなく振る舞う人のことを語っておられます。兄弟姉妹、よく聞いてください。この教会、クライストチャーチはレストラン教会ではありません。ああ、美味しかった、食べて満足したの、ね、レストランでは、レストラン教会ではありません。皆さんは説教を聞いて、ああ、よかった、美味しかった、ためになったで終わってはいけないということです。そうではなくて、クライストチャーチは料理学校の 教会です。料理学校教会です。料理学校では食べることを目的としません。もちろん食べますけれども、作ることを目的とします。家族やお客様に振る舞うことが目的なのです。皆さんは説教を聞いたら、次に振る舞うこと、すなわち今度は自分で料理を作って人に語らなければ、振る舞わなければなりません。住兄弟、45節もう一度読んでください。
主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な思慮深いしもべとは一体誰でしょうか。
はい、クライストチャーチはレストラン教会ではなく料理学校教会です。御言葉を聞いた皆さんは今度は振る舞う方に回らなければなりません。今年も4回奨励をしました。来年も行いますし、来年は以前にも語りましたように説教塾をスタートします。まあ、私の今の予定では4月くらいから行う予定です。イエス様の弟子として成長する、いつまでもレストランでですね、食べ歩くばかりではなく、レストラン教会で食べるばかりではなく、どうぞ料理を振る舞う人になってください。住兄弟、46、47読んでください。
主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。まことにあなた方に告げます、その主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。
主人とはイエス様です。イエス様が間もなくこの地上に来られる時ですね、それに忠実にしもべたちに食事を振る舞っているですね、弟子は幸いだと書いてある。主人はですね、その彼に自分の財産さん、天国の財産を任せるようになりますよということです。はい、では第3のポイントに行きます。初めのマタイの福音書ですね、28章です。20節に戻ってください。では住兄弟、マタイの28章の20節だけ読んでください。
また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
はい、ここにまたイエス様があなた方、私たちのことです。 命じておられるすべてのことを守るようにって書いてある。行うように彼らを教えなさいとあります。ただ教えるだけではなく実行するように教えなさいと書いてあります。つまり御言葉を行う人になりなさいということです。一箇所聖書を開きます。少し後のヤコブの手紙一章を開いてください。22節、聖書朗読者の人が読んだ後ご一緒に一緒に皆さんとお読みいたします。ヤコブ一章22節です。安住兄弟読んでください。
また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、
また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。
兄弟姉妹、この聖書、旧約聖書39巻、新約27巻、合計66巻です。どのような本でしょうか。第一に、これは読むための本です。皆さんとにかく聖書を読んでください。聖書的考え価値観を身につけるためですですね。読むための本です。で、2番目に先ほど言いました語る本です。御言葉を述べ伝えなさいと聖書に書いてあります。そしてそれ以上に大切なのは実行することなんです。行う本です。聖書は行う本です。皆さんは絵に描いた餅という言葉を知っています。絵に描いた餅は食べられない、力にもならないし、お腹いっぱいにもなりません。何の役にも立たないということです。同じようにこの聖書の御言葉をあなたが実行しなければもう何の力も役にも立ちませんですね。自分を欺いて聞くだけのものであってはいけませんと書いてある。御言葉を行う人になりなさい。じゃあ一箇所聖書を開きます。マタイの6章に移ってください。何箇所かお読みいたしますが、まず見ごら一節読んでください。
人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。
このマタイ6章には隠れてしなさいということが3つ書いてあります。で、最初のこの一節のところにはですね、良いことは隠れてしなさい。次にですね、祈りは隠れて祈りなさい。で、3番目が断食は隠れてしなさい。隠れてすることが3つ書いてありますが、最初のですね、良い行いを見てみましょう。はい、3節4節読んでください。
あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。
ここに施し、つまり人に恵みを与えることが記されています。人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい。また今読んだところは、施しをするとき右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。兄弟姉妹、イエス様の御言葉はいつも命令形です。お願いしますよ、頼みますよとは書いてありません。命令形です。なぜならイエス様は私たちの主人だからです。イエス様は主人、私たちはしもべです。で、このしもべという言葉はギリシャ語でドゥーロスと言います。奴隷という意味です。イエス様が主人で私たちは奴隷なんです。つまりイエス様は私たちの主人であり、私たちは奴隷です。奴隷はお金で売買され主人の所有物です。私たちもイエス・キリスト様の尊い血、命という代価を引き換えに天の父なる神様に買い取られたのです。あなた方の体はですね、 聖霊の宮であり、もはやあなた自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。第一コリント6章19、20節に書いてあります。皆さんの命は贖い主であるイエス様のものなのです。だから自分の命を自分勝手にですね、あなたは用いてはいけないのです。生殺与奪という言葉があります。生かすも殺すも与えるも奪うも主人であるイエス様の御心次第なのです。なぜなら私たちはイエス様のものだからです。このイエス様のご性質は愛なのです。愛そのものです。皆さんは愛の神様の奴隷なのです。愛の神様のしもべです。神様は皆さんに良いこと、益になることしか命令されません。益になることしか命令されません。ですから神様の命令に従えば必ずあなたは祝福されます、良くなりますということです。私たちに良くなることしか命令されないからです。ですから神様の命令には従ってください。これこそが私たちが幸せな人生を送る唯一の方法だからです。4節にこう書いてあります。あなたの施しが隠れているためです、そうすればと書いてある。命令形の後にはイエス様は必ずそうすればとおっしゃいます。こうしなさい、そうすればが入ります。つまり条件があるということです。神様の祝福を受けるためには私たちが従うという条件があり、そうすればですね、あなたは神様の祝福を受けますよということです。イエス様の命令、それは必ず報い、祝福が伴っています。そうすればなのです。御言葉を実行しなさい、そうすれば神様はあなたの人生に想像もできない恵みと祝福を与えてくださいます。これが御言葉を行うことの報いなのです。先ほど開きましたヤコブの手紙にもう一度戻ってください。今度は2章です。14節から17節までですね。吉郎兄弟読んでください。
私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言ってもその人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にも事欠いているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに安心していきなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。それと同じように信仰も、もし行いがなかったらなかったなら、それだけでは死んだものです。
私もう一度いたします。兄弟たち、自分には信仰があると言っても行いがないなら何の役に立ちますか。そのような信仰がその人を救うことができますか。もし兄弟または姉妹の誰かが、あなたの隣人が着るものがなく、また毎日の食べ物にも事欠いているような時に、あなた方のうちの誰かがその人たちに安心しなさい、安心していきなさい、暖かになり十分に食べなさいと言うだけで、体に必要なものを与えないなら何の役に立ちますか。それと同じように信仰も、もし行いがなかったらそれだけでは死んだものだと書いてある。あなたの信仰は意味がないと書いてある。行うことの大切さです。一つの証しをいたします。これは本当証ししない方がいいんです。黙ってしなさいと聖書書いてあったからですね。しかし皆さんのためにお分かりします。先週私は一人の人を留置所に訪ねました。30分の面会でしたが、面会中その人は寒さのためガタガタガタガタ震えていました。留置所には暖房がありません。加えてこの寒さの中ですね、普 通の服しか着ていませんでした。それで私は面会が終わってもうすぐにですねユニクロに行きました。フリースの上着とズボンをと厚手の靴下を買って宅配便ですぐに送りました。ここにお礼のハガキがあります。先日は面会に来ていただきありがとうございました。フリースのジャンパーとズボンの差し入れ助かりました。とても温かいです。お金使わせて申し訳なかったです。これで寒い冬も乗り切れます。それではお元気でと、お礼のハガキが来ました。兄弟姉妹、行う信仰を持ちましょうですね。聖書は愛し合いなさいと言います。愛というのはあなたの隣人が困っている必要があるですね、苦しんでいる時にあなたができることをすること、これが聖書が語る愛なのです。愛は愛するというですね、動詞です。愛には行いが必ず伴います。行いがなければ愛というものはですね証明できないのですどうぞ皆さんもですね、言葉だけなく御言葉を行う信仰に立ってください。それと同じように信仰ももし行いがなかったらそれだけでは死んだものです。御言葉を実行する人になりなさい。今日はこの1年を振り返ってクライストチャーチ宣教理念、皆さんがイエス様の弟子としてどれぐらい成長したか、3つのポイントからお話し検証しました。第一、自分の判断ではなく聖書の価値観で歩みなさい。聖書が正しいと言っていることを正しいとし、聖書が間違っているということを間違いとしなさい。2番目、レストラン教会ではなく料理教室教会、御言葉を聞いたら次は振る舞う人になってください。3番目、御言葉を実行する人になりなさい。この教会は今年34年目を迎え、35年に向かい、3つのビジョンを掲げました。毎週週報に掲載しています。教会はイエス様の家族です。共に集まり、互いに愛し合い、助け合いましょう。あなたが教会です。出て行って関係交わりを作り、そこを教会としましょう。万人に際し、神と人に仕え、イエス様から委ねられた役割を忠実に果たしましょう。このビジョンは来年も続きます。どうぞこのビジョンに向かってイエス様の弟子として成長する兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。では目を閉じてください。あ、今日はその前、あの祈りの前にですね、続いて入会式を行いたいと思います。西川新一兄弟、どうぞ前。